先週はバプテスマを受けるまでと題しまして、これからバプテスマを受けたい、そう願っている方々のためにお話をしました。今朝はバプテスマを受けてからという題で、バプテスマを受けて間もない方のためにお話をしたいと思っています。どの教会でもバプテスマを受けるまではバプテスマの準備会というものがありまして、それに出席しないとバプテスマを受けられないもんですから、それは皆さん一生懸命休まないで出席なさるわけです。じゃあバプテスマを受けてからもクラスを持ちましょうねと言いますが、なかなかそれには来てくれないんですね。それが現実です。でそれはバプテスマを受けた本人も、また周りのクリスチャンもそうなんですけれども、バプテスマがもうゴールになってしまって、バプテスマにたどり着けたということで安心してしまうんでしょうね。確かにバプテスマは一つのゴールです。今まで神様を求め、教会に足を運び、信仰を求め、聖書を学んできた、そういう人たちが真理であり、道であり、命であるイエス様、このイエス様を自分の救い主、また主として受け入れるわけです。バプテスマを受け、キリストの体である教会に結びつく、そのメンバーになります。それは一つのゴール。バプテスマを受けるのに長くかかった人、またその人がバプテスマを受けるために長く祈ってきた人、そういう人にはですね、ああやっとここまでたどり着いたんだ、そういう一つの感慨というか気持ちになりますから、ああゴールに行った、それで安心してしまう、そういう気持ちはよくわかりますけれども、バプテスマはゴールであると同時に、それはスタートラインです。出発点です。そこから天を目指しての信仰の歩みが始まります。教会生活が始まります。キリストの弟子としての訓練が始まる。でバプテスマがスタートラインだというのは、詳しくお話しする必要もないかもしれませんが、結婚式とか入学式とか、そういうものに例えてみればよくわかるかなと思いました。結婚式の祝辞でよく言われますね、今日お二人はめでたくゴールインされました、長くお幸せになどという挨拶です。結婚はゴールなんでしょう。でもこういう挨拶もあります。これは大抵おじさんたちがするちょっと説教じみた挨拶で、若い人には評判悪いんですけれども、結婚はゴールだと言われていますが、本当はスタートなんですよ。ここから二人の生活が始まります。いろいろ難しいこともあるでしょうけども、譲り合いの気持ちを忘れずにいてください。これは長く結婚生活をしてきた年配の方が、しみじみと実感として、経験として語る言葉。そこに真理は確かにあるでしょうね。結婚はゴールでしょう。でも、やはりそこは、それはスタートなんです。聖書でキリストは花婿。そしてクリスチャンは花嫁。そんな風に例えられています。先週引きました聖書の言葉、そこにキリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たち、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たち、そういう言葉がありました。日本語で結ばれるというのは結婚を表します。ですからバプテスマは私たちとキリストとの結婚式のようなもの、そう考えていいと思います。結婚式がスタートライン、出発点であるように、バプテスマもスタートライン、出発点です。そこからキリストと共に生きていく新しい人生が始まるからです。でバプテスマはまたキリストの学校への入学式だということができるでしょう。イエス様は人たちに命じられました。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、 あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。バプテスマの後に何が来ますか？キリストが人たちに教えた一切のことを学ぶということが続くのです。バプテスマを受けるまでは、救われるためには、救われるのに必要な最低限のことしか学びません。バプテスマを受ける前はね、このエッセンスを中心になる最小限のものしか学びません。バプテスマを受けた後で、イエス様が私たちに教えてくださった豊かなものを受け取っていく、学び取っていくのです。キリストの学校と現代の学校は違います。で、現代の学校では教科書をよく読んで覚えて、そして単位を取ればそれでいいわけでしょ。でも、キリストの学校では人格と実践とに重点が置かれています。日本の伝統的な芸術の世界、芸能の世界では、師匠のところに弟子入りをするってことがありますね。落語でも落語家の師匠に弟子入りをして、そこで教えてもらうわけでしょ。そのように、師弟関係によって学びます。で、聖書の世界、キリストの学校、また教会の教育というものはそれに似ていると思います。それで最近では教会教育という言葉はもちろん使われますが、そういう教会教育という言葉よりもむしろ弟子訓練という言葉が使われるようになりました。バプテスマはキリストに弟子入りすることです。そこからキリストの弟子としての訓練が始まっていくのです。バプテスマはゴールではありません。スタートラインです。卒業式ではありません。入学式です。バプテスマは私たちにこれから目指すべきゴールを示し、そこに向かわせてくれるものなんです。では、バプテスマが私たちに示しているゴールとは一体何でしょうか？聖書はそれを様々に描いていますけれども、今朝の言葉には3つのことがありますね。歩く、根ざす、立てる。歩く、根ざす、立てるという3つの言葉です。今朝の箇所、口語訳聖書をお持ちの方は声を揃えてご一緒に読んでみましょう。コロサイ2の6と7、ご一緒に。このようにあなた方は主キリストイエスを受け入れたのだから、彼にあって歩きなさい。また彼に根ざし、彼にあって立てられ、そして教えられたように信仰が確立されて、あふれるばかり感謝しなさい。そうですね、歩く、根ざす、立てられる、三つのことが語られています。最初に、あなた方は主キリストイエスを受け入れたという言葉がありますけれど、これはイエスキリストを救い主として、また主として心に受け入れたことを意味します。信仰は初めに心に宿ります。キリストは信じる人の内面に住まわれますけれども、信仰は心の中だけに閉じ込められているものではありませんね。それは普段の生活の中に、日常の行いの中に徐々に現れてきます。最初にその人の世界観や人生観が変わるでしょう。信仰を持つまで私たちは世界にどんな意味がある、そんなこと考えたこともないし、そんなの別に意味がないよ、偶然が支配しているんだよ、そんなふうに考えていたかもしれません。しかし信仰を持った後、信仰によってこの世界は神様が作ってくださり導いておられる、だからそこには意味があるんだということがわかるようになりました。また信仰を持つまでは自分の人生に目的があるということもあまり考えもしませんでしたし、それが分かりませんでした。でも信仰によって私には目的がある、神様は私を目的を持って作られたのだということが分かるようになりました。世界に意味があることを知るなら、人生に目的があることが分かったら、その人は自分の人生を投げ出したり、 怠けたり、あるいは自分勝手に生きたりはしないでしょう。信仰による内面の変化が言葉、態度、生活、行い、そういう外面の部分の変化となって必ず現れてくるのです。キリストを受け入れた者はキリストの体の一部として受け入れられました。聖書は、私たちも数は多いがキリストにあって一つの体であり、また各自は互いに主体だからである、あるいはあなた方はキリストの体であり一人一人はその主体である、そんなふうに教えています。人間の体には運動器系、循環器系、呼吸器系、消化器系、まあ、病院に行きますと何々かとありますけれども、それと同じような感じですよね。それぞれ機能に、役割に従って分類されています。その数多くの器官から成り立っています。一体人間のその器官の数、臓器の数、いろんな部品ですね、人間の体を作っている部分の数ってのはどのぐらいあるんだろうと思って調べてみたんですが、どこにも答えを見つけることはできませんでした。ご存知の方は後で教えてください。まあ、どの程度細かく分けるかによって数え方が違ってくるのかもしれません。骨の数だけでも200本からあると言われますね。聞いた話では子供の骨の方が数が多いんだそうですね。成長していくと骨と骨がくっついて骨の数が減っていくんだそうで、年取るとまた減るのかななんて思ったりしますけれども、まあ、骨でもそれだけあるわけですから、細かく分けますと器官の数というのは何千にもなるのではないかなと思います。キリストを信じる者はキリストの体の器官のどれか一つです。その数多い器官の皆さんはそのどれか一つなんです。キリストの体の一部としてキリストに皆さんはつながるのです。で、その体の器官の中には目立つものもあれば目立たないものもあります。一番目立つのは目でしょうね。だから目立つっていうんだと思うんですけれども、しかし不必要な器官は何一つありません。そのようにバプテスマによってキリストの体につながっている人は誰一人不必要な人はいない。働きは違ってもその人も大切な役割を果たしている、どの人も大切な役割を果たしているのだということなんです。で、ある人がその話を聞きまして、まあ自分をへりくだって、謙遜になってこう言いました。私はキリストの体の中で目や口のようでなくてもいいんです。私は足の裏でいいんです、そう言ったそうです。それを聞きました牧師はその人にこう言いました。そうですね、足の裏は誰にも見られない部分で、足の裏を褒める人などいないでしょうね。でもよく考えてごらんなさい。足の裏が全身を支えているんですよ。あなたは足の裏でいいって言うけれども、それが一番大切な役割なんですよ、そう言って励ましたそうですね。その人は牧師の言葉をよく考えていました。そうだ、歩くとき地面を踏むのはどこですか。やっぱり足の裏ですね。ですから足の裏になるというのは、聖書の中に彼にあって歩きなさい、キリストにあって歩きなさいという聖書の教えを実践することなんだ、そう分かったのです。自分は足の裏になって教会の歩みを助けるんだ、そういういい決心ができたそうです。歩くという言葉、これはバプテスマを受けた者がキリストの手足となって働く、特に足になるのかもしれませんね。キリストはバプテスマを受けた人をご自分の手足として用いようとしておられる。キリストの思いやお心、それを私たちの体を持って実行していく、それがバプテスマを受けた者、バプテスマを受けてキリストに結ばれた者の目標ゴールなんです。しかしこのことは皆さん人間の力頑張りだけでできるでしょうか。いえ、できません。しかし キリストが私たちの内側に住んで、私たちの手足を動かしてくださるなら、また私たちも自分の体を聖書にあるように、生きた聖なる供え物として捧げていくなら、キリストご自身が私のうちに生き、私の手足を自由自在に動かしてくださる。キリストが私のうちで生きて働いてくださるとき、私たちは神に喜ばれ、人の役にも立つ、そんな生き方ができるようになるんです。バプテスマは、キリストによって、キリストのために生きるという、その生活、そのゴールへと私たちを誘ってくれています。次に、根差すという言葉を考えてみましょうか。根差すというのは、キリストを信じた者が、大地に植えられた木に例えられていますね。その大地とはキリストです。そこに植えられるなら、キリストに植えられるなら、その木は豊かな実を結ぶようになります。その結ぶ実は、御霊の実、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、自制でしょうね。また、それは私たちの証や伝道によって救われた人々という伝道の実、宣教の実であるかもしれません。いつまでも残る実、永遠に至る実、これを結ぶために必要なこと、それはキリストに根差すことです。木が実を結ぶためには、大地にしっかり根差していなければなりません。大地から養分を得て育っていなければ実を結ぶことができません。そのように私たちの信仰もキリストに根ざしていなければ実を結ぶことはできないでしょう。根ざすということは今日の箇所の中で信仰が確立すると言い換えられています。今朝の箇所の、読み進んでいく最後の方に信仰が確立されて溢れるばかり感謝しなさいとありますね。信仰が確立するというのはキリストに根ざすということを別の言葉で言い換えたものです。英語の訳では Established in the faith、 Establish という言葉が使われている。でこの言葉を見まして、私は、ずっと以前ですけれども新しくできたばかりの公園に行った時のことを思い出しました。その公園の芝生のところに柵が張ってあるんですよね。そして、そこにこう書いてありました。芝生がエスタブリッシュするまで中に入らないでください。芝生を見ますと確かにまだ弱々しそうでした。やっと種から出した芽ですね、芝生ですね、この敷いたものじゃないんです。やっと芽を出したばかりの芝生、それを足で踏んでしまったら、そこを歩き回ったらたちまちダメになってしまうだろうなと思いました。まだエスタブリッシュしていない、根付いていないからですね。そのようにバプテスマを受けて間もない方はもうすぐに活動に忙しくするというのでなく、まずはキリストに根ざすこと、信仰が確立することに心を向けていただきたいなと思います。聖書はバプテスマを受けた者にキリストにあって歩くことを勧めています。走り回ること、忙しくすることを勧めているのではありません。地に足のついた落ち着いた歩みをして、まず信仰を確立させる、そういうことに心を向けていただければと思うのです。木の根は地中に隠れていまして人の目には見えません。しかし木が高く伸びるためにはその分だけ根も深く伸びていかなければならないと言いますね。木が枝を広く張る、そのためには根も広く張らなければならないと言われます。一人一人が御言葉を霊の糧にする、祈りの中でキリストとの交わりを持つ、これは人の目には見えません。教会での奉仕活動、これはよく見えます。でも人目に触れないその部分が大事なんです。それなしには私たちの信仰は 決して成長し豊かな実を結ぶことはできない。キリストに根ざすことによって信仰の歩み、また教会生活、それを空回りではなく本当に実りのあるものにしていきたい、そう思います。さあ、第3の立てられるという部分ですね。これはバプテスマを受けた者が神の家として建てられていくことを意味しています。聖書にこの主の妹に来てあなた方もそれぞれ生ける石となって霊の家に築き上げられ、聖なる祭司となってイエス・キリストにより神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい、そう書かれている通りです。初代教会では迫害の時代に礼拝の場所が奪われました。それでクリスチャンたちはある時は野外で、ある時は地下墓所で集まり、それを礼拝の場所にいたしました。神様が住まわれるのは木や石で作った建物ではない、生ける石であるクリスチャン一人一人の中に神は住まわれ、クリスチャンが一つ心で礼拝を捧げる、その礼拝の真ん中に神がいてくださる、そういう確信があったからです。まあ、私たちは五感を持っていますから、もちろん教会の建物も神様の清さ、恵み深さ、それを表すものにならなければいけないでしょうし、礼拝や祈りのために整えられたものであってほしいと思います。けれどもたとえ建物が不十分であったとしても、真心から神様を信じ神様を愛する人々の集まり、その中に神様は必ず住まわれます。そのようなところに人々がやってきたとき、人々はそこで神様に出会うことができるでしょう。問題を抱えた人が救い主の前に重荷を下ろす、心に傷を受けた人が癒され、弱り果てた人が強められる、より確かなものを求めている人が真理に出会う、それが神様の家です。バプテスマを受けた者たち一人一人が神の家のそれぞれの部分となって共に神の家を建て上げていく。私たちもここに神が住まわれる、人々がここで神様に出会うことができる、そんな神の家になっていきたいなと心から思います。アメリカでは教会に集い教会を支える人々の数が減少しています。パーセンテージから言えばもっと少なくなっています。最初にアメリカに来た人は 100% クリスチャンだったわけですけれども、本当に減少しています。人々が教会に来ないのではありません。多くの人が教会にやってきます。しかし同時に教会から去っていくんです。まあ、いろいろな原因があるでしょうけれど、その一つはバプテスマを受けてからの教育や訓練が欠けているという指摘があります。バプテスマを受けてからどのように神様と交わりを保っていったらいいのか、それをどう深めていったらいいのか、何を目指して信仰生活を送ったらいいのか、それが教えられていない、また学ばれていないからだと言われるのです。それで多くの教会がバプテスマを受けた後の教育訓練に力を入れ始めています。私たちもこの礼拝の前、午前10時から教会学校を開いていますが、その時間にバプテスマを受けて間もない人のためのクラスを設けました。そういうクラスでキリストにあって歩むこと、キリストに根ざすこと、そしてキリストにあって立てられること、それをさらに求めていこうではありませんか。皆さん、バプテスマは出発点です。そこからさらに養われていきたい、導かれていきたい、目標を目指して成長していきたい、そのような思いを豊かに与えられたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、どの親も子供の健全な成長を願っています。そのようにすべての魂の父であるあなたは、あなたの子供の成長を願っておられます。あなたは神の御子、 イエスを信じ、受け入れた者をバプテスマによって公に神の子供であると宣言し、あなたの御国に受け入れてくださいました。私たちはあなたに愛されている者として、あなたの愛に習う者になりたい、あなたの子供らしくなりたいと願っています。私たちの歩みを導いてください。キリストに根ざす者、あなたの家となることができるように助けてください。バプテスマを出発点として、そこからさらに成長させてください。スタートがなければフィニッシュはありません。多くの人がバプテスマというスタートラインにつくことができるようにも導いてください。私たちの主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。